ムプレー。この番組は僧侶である私玄宝が音楽や映画など身近にあるものを使いながら仏教についてもっと身近に感じてもらうための番組です。はい、始まりました。ナムプレ第26回目です。よろしくお願いします。はい、ごめんなさい、1ヶ月ぶりぐらいになっちゃってお久しぶりです。前回10月ぐらいに撮ったのかな。割とね、秋でちょうどいいと思ってなんて話をしたんですけど、そっから急に寒くなったりして、皆さん体調とか大丈夫ですか？僕は11月頭ぐらいに1回体調を崩して、そっからね、咳とかが結構長引いたり、まあぐずぐずね、こう体調悪いのを引っ張ってたんですけど、なかなかあれですね、今29歳なんですけど、こう前よりも治り、なんていうんですか、その体の調子の戻り方が遅くなったなってのを少し感じます。まあね、そんなこと言う年じゃないなとは思いつつ、確実に学生の頃だったら寝たら次の日には治ってたのが、ちょっと長引くようになったなっていうのをね、感じたりして、まあまあしょうがないんですけどね。まあそんなこんなでちょっと久しぶりになっちゃったんですけど、で実はこの間にね、何回か収録を試みてたんですよ。ただなかなかその話が難しくて、うまくね、こう自分の中でまとまらず、まあ、何回か撮り直してたんですけど、結局その話題は、まあ、自分の中でね、あんまりまとまりきらなかったので、まあちょっと一回全然違う趣旨の話をしようかなと思って、で何の話しようかなって考えてたんですけど、まあ、めっちゃ今更ですよ、めっちゃ今更ですけど、皆さん、キャンディーチューンのバイバイファイト知ってますか？まあもうほぼ全国民20ね、知ってるんじゃないかなと思うんですけど、こうすごいバズったし、紅白も出るしね、キャッチーなフレーズがあるしの、アイドルのね、バイバイファイトって曲、あれ、まあ僕もそのインスタとか YouTube とかで流れてくるじゃないですか、やっぱバイのファイトってやつで覚えたりとかして、で僕も昔からちょこちょこアイドルが好きで、キャンディーチューンの系列のキューティーストリートとかってアイドルが最近好きだったので、まあその流れで聞くこともあって、まあなんとなくね、こう、まあ、キャッチーだし、こう踊りやすいし、いい曲だなぐらいには思ってたんですけど、最近その初めてフルで聞いたんですよ、バイバイファイト。皆さん聞いたことありますか、このバイバイファイトの全部の歌詞で。僕それを最近になって初めて聞いたんですけど、ちょっとね、こう不覚にも泣きそうになるというか、すごくグッときちゃって、ちょっとそれをね、ぜひもしこう聞いてない人いたら聞いてほしいなと思って、まあ、今回その話なんですけど、いやなんかね、こうサビというかイントロのフレーズが、まあ結構印象的じゃないですか。バイのファイト、バイバイファイト、キャッチチューンっていうやつなんですけど、このそっから A メロ B メロ、まあラストら辺の歌詞まで全部聞くと、なんかね、ただのその頑張ろうみたいな前向き応援アイドルソングだけじゃないなっていうのをすごく感じてね、でちょっとね、まあこれはあれですけど、仏教っぽいというか、なんか僕の知ってるその仏教の言葉、禅語とかでも思い浮かぶのがね、いろいろあったりして、で A メロ、そもそも皆さんご存知ですか？最初の歌詞があれなんですよ。本音と建前ない私、なりたいありたいけど、だけどなれない、で人の目気にせず素直な子になりたいけども、みたいな歌詞で、結構僕、まあ、個人的な話なんですけど、ここ数年これでずっと悩んでるって言ったら大げさですけど、ずっと考えてて、なんかまあ大人になると、その場にね、合わせてこう、なんていうのかな、自分の意見を変えたりとか、まあ周りの空気を読むっていうのがあった方がいいスキルだなっていうふうに僕は思ってて、 だから、まあ、建前を使うこともあるし、正直で僕多分性格的に割と人の目をすごく気にするタイプなんですよね。でこの僧侶っていう仕事になってから余計にこう、まあ、どう思われるんだろうっていうのは結構意識してて、まあ、仲のいい子とかの前だったら素の自分をもちろん出せるんですけど、こう僧侶であるってやっぱり下手なことはあんまりできないしね、あんまいいイメージを持ってない方も多いじゃないですか、時代的に。だからそういう人の目気にしちゃって素直になかなかなれないっていうのがあったので、この A メロを聞いた時にえ、あ、俺のことだみたいになっちゃって、あのね、よく昔はありましたよ、この歌自分のこと歌ってくれてるみたいな、お久しぶりにその感じがしてうわーってなって、でその後の B メロがその誰かを救うということは過去の自分を救うことみたいな、で誰かを愛すということは本当の自分を大好きになるみたいな歌詞なんですけど、ここもねすごく考えてたことなんですよ、ずっと。なんかやっぱりなんていうのかな、まあ、僕は自己肯定感がそんなに高くないというか、あんまり自分のこと好きじゃないし、でみんなもさんもそうだと思うんですけど、昔の自分ってやっぱちょっと恥ずかしかったりとかするじゃないですか。ああん時あんなこと言わなきゃよかったなとか、あん時こうしとけばよかったみたいな、だいたい昔の自分大好きですっていう人あんまり大きい声で言える人っていないと思うんですよね。でもこう誰かを救う、まあ救うって言ったら大げさですけど、なんか誰かに手を差し伸べてあげるっていうのは過去の自分の失敗からできることが多いと思うんですよね。例えばなんだろうな、傷ついてる人がいたら優しい言葉をかけてあげるとかってあるじゃないですか。あれってやっぱり今までの自分の経験から、あ、そういうなんていう、傷ついたことあるなって寄り添えると思うんですよね。だからこう傷の痛みを分かってあげられるっていうのはやっぱり過去の自分がいたからだから、そのなんていうのかな、結果的に誰かを救うっていうことはやっぱりそれをしたおかげで、その昔例えば傷ついたことがあったとしても、その時の自分も笑顔になれるというか。でね、僕この座禅指導を今してるんですけど、学生に向けてね、でそのちょっとした法話をさせてもらってるんですよ、いつも小学生中学生相手に。で結構同じようなことをずっと言ってたんですよね。なんかまあ過去の自分、例えば嫌な思いをして泣いてる自分がいたとして、それがその昔の自分を笑顔にさせてあげられるのってやっぱり今の自分しかいないし、でそれをするためには例えば本当誰かに優しくするとか、まあ今の自分を好きになれるきっかけを作ることだと思いますみたいな話をしてて、それってやっぱり誰かを救った瞬間とかになるなと思うので、ここの歌詞もねすごくあれだし、でこの誰かを愛すということは本当の自分を大好きになるっていうのもちょうど考えてたことなんですよね。自信って言葉あるじゃないですか。で、まあ、僕は自信があんまりないんですよ、自分を信じるの自信ね。でそういう相談を一回昔、まあ、先輩、お坊さんの先輩にしたことがあって、その時に言われたのが、自分を信じれないならまず周りの人を信じなさいと言ってくださって、まあ、どういうことかというと、例えば僕にも家族だったり友達だったり、まあ僕、こんな僕を受け入れてくれたりとか、まあ面白いとか、まあ、好き、友達としてとかね、好きって言ってくれる存在がいると。で自分を信じられないっていうのはそういう他人の言葉も信じてないことだって言われたんですよね。その時に結構ハッとして、確かにそうだなと、まあそれは失礼ある意味だと。だから他人の言葉をまず信じれるようになったら自分を信じられるようになる ていう風なことって、この愛するってことも一緒だと思うんですよね。やっぱりこの誰自分を愛するためにはやっぱりまず他の人、例えば周りにいてくれる、そばにいてくれる人をちゃんと愛すというか、そういう気持ちを持って接すると、向き合おうとすると、それに映ってる自分もそういう風に結果的に返ってくるみたいなことなのかなっていうのを思い出して、だから結構この自分の体験とすごくねリンクしてるんですよね。で、まあ、サビはね、あのこうが何回転んでも立ち上がれとか、厄介な問題を飛び越えろとか、そういう歌詞で、結構この歌い方とか、まあ、あのメンバーの方が可愛いので可愛く見えますけど、結構熱血なこと言ってるんですよね。僕今この歌詞をね、あの文字だけで見てるんですけど、ちょっともろはかなみたいに思う瞬間ありますもん。で、2番の A メロは飽き性根性ない状況とか、やめたいで、ネガティブ自虐思考、やめたいけどだけどだけどみたいな歌詞で、ちょっとね悲しい気持ちで、この後も結構そのもろはポイントというか熱いんですけど、何かを犠牲にするということは何かを目指すということ、何かを目指すということは何かを本気で信じるということっていうので、このだから犠牲にするとか、そういうのをちょっと前向きに捉えてるというか、なんていうのかな、必要なことだよって、で本気でやるってそういうことって、なかなかこのアイドルの歌詞にしてはすごく熱量あると思いません？で、僕は正直今までの人生で何かを犠牲にしてまでこう本気で目指したり打ち込むっていう経験があんまりなかったんですよね。その自主的にやるっていうのが、だからまあ心から共感はできないかもしれないけど、でもやっぱりそれぐらい打ち込むものがあるって本当に羨ましいなと思うし、まあ自分もそうなりたいとは思ってるので、結構そこをこのアイドルソングに教えてもらうっていうのは刺さりましたね。でサビがあって、でね、ここの後半最後ら辺の歌詞がすごく好きで、まあ有言実行、言葉に宿った魂信じてとか、魂って言葉もなかなか出ないですよね。で誰かと比べて落ち込んだって自分は自分さと、まあまあありがちな歌詞かもしれないけども、やっぱりね今比べがちな時代だし、で自分は自分しかいないって、まあねよくあるかもしれないけど、この流れでこの言葉を言われるとね、すごくなんかこう熱が帯びてくるというか、刺さるものがあるんですよね。でこのラスサビ前っていうのかなが、まあ、半径100キロ幸せで満たしたいなと、結構でかいんですけど、これはアイドルだからこその広さだなと思うし、こっからがちょっと仏教ポイントだなと思うんですけど、生きてるだけですごいことだから命を褒めようと、まあまあありますよね。でできないことよりできることを数えてみようよ、すなわちとにかくバイバイアクティブ、バイバイパッシブ、バイバイファイトと続くんですけど、まあ、バイバイパッシブとかちょっとまあ置いといて、この生きてるだけですごい、命を褒めよう、そして、できないことよりできることを数えてみようっていうのは、結構本当にその仏教の真髄というか大事なものの一個だなと思って、で僕好きな、まあ、仏教の言葉で、あの妙手棚心にありっていう言葉があるんですよね。まあ、妙手というのは明るい玉と書きます。玉はなんかあの王に朱色の朱と書いてあれなんですけど、で棚心っていうのは手のひらのことですね。だからこの、まあ、妙手って言ったら宝物みたいなものです。こうピカピカした丸い光ってる玉、まあ、大事なものは自分の手のひらに実はあるんだよっていう前後なんですけども、まあそうやって言われてもね、なかなかピンとは来ないこともあると思うんですけど、じゃあこの妙手って何なのかっていうと、まあ一つ言ったら自分の命ですよね。まあこの 今生きてる、そして、まあ、僕はありがたいことに大きな怪我もまだないし、病気もないし、こう音楽を楽しんだり、いろんなものを見たり楽しめてるっていう命そのものが本当に、まあ、言ったらありがたいものじゃないですか。で、普段生きてるとね、なかなかやっぱそういうありがたみって忘れちゃうし、で、例えばこのできないことよりできることを数えてみようっていうのも、やっぱり他と比べたら、あ、僕はこんなこともできないし、ね、根性もないし、なんだろうな、例えば身長も低いしとか、いろんなことを数えちゃうけど、でも逆に自分にあるものなんだろうって考えたら、そうですね、例えば友達もすごく素敵な友達もたくさんいるし、こう好きなもの、音楽とか本気で好きになったものもあるし、で数えてみると実は自分は手のひらに収まりきらないぐらいの宝物を持ってたっていうのに気づけるんですよね。だからこのここの歌詞は本当にまさに妙手棚心にありを表してるなと思ってて、やっぱりこう今の時代特にそのやっぱり他のいい人のいい部分が見えやすい時代だと思うんですよ、特に SNS とかで。まあ僕もね、気をつけてはいますけど、やっぱり他の人のそういうのを見ちゃうと自分と比べて何も持ってないなって思っちゃう時あるんですけど、実は大事なものというか本当に宝物のようなものっていっぱいあるんだよっていうのをね、この歌詞で久しぶりにこの改めて思い出させられました。で、最後のこのラッサビが終わった後ね、 C メロみたいな、なんていうのかな、アウトロでまた別のパートが入って、そこもなかなか熱くて、原宿から世界へって言って変わるんですけど、険しい道も共に歩むんだ、 You will never walk alone、 つまずいてもがいても強くなるんだ、明日からじゃなくて今日だ、今だ、君だ、ここだ、まあ、忙しくて疲れたならちょっと休むかい、私たちがいつもそばにいるからさ、バイファイトで終わるんですけど、もうこれはモルハですね、完全に。それっぽく読んだらマジでそんな気がするんですけど、あ、モロハってちなみに分かりますか、あのギターの人とあのボーカルの人のユニットだったんですけど、もう本当にそのなんていうのかな、熱い情熱を注ぎ込みまくった音楽なんで、ぜひ聴いてみてほしいんですけど、なかなかこの可愛いアイドルが歌う歌詞で険しい道とかもがくとかって出なくないですか。つまずいてもがいて強くなるんだ、傷を負ってでも一人じゃないから歩こうと、険しい道だって私たちもついてるし一緒に歩く、それがなんていうのかな、成長につながるんだみたいなことをこの言われて、なんかちょっと本気で背中を押されるというより背中をこうバーンってぶん殴られるぐらいの熱量を感じてね、昨日の夜ちょっと泣きそうになってました。この曲作った人がたまや 2060% さんっていう方で、僕もともと電波組がすごく好きだったんですけど、その方電波組の歌詞とかも曲とかもいっぱい作っててね、やっぱこうアイドルソングを作るとなるとすごくね、素晴らしい作品が多いんですよね。この人ウィナーズっていうバンドもやってるので、それもすごく素敵なんですけど、久しぶりにその電波組以降この人の曲を聴いて嬉しくなりましたね。いや、ちょっと多分意外にバイバイファイトをその最初しか聴いたことないって人多いと思うんですよ。ちゃんと一回ぜひ聴いてみてください。思ったよりというか、本当にまあ失礼ですけど、そんな言い方したらめちゃくちゃ熱くて、なんていうのかな、元気になれるし、こう自分を肯定もしてくれるし背中も押してくれるっていういい曲だなと思いました。ね、今度紅白も出るみたいなのでぜひ見ましょう、皆さんで。楽しみが一個増えましたね。はい、今日はこんな感じです。久しぶりだったんですけど、ちょっとね暑すぎて 撮っちゃいました。またね、ちょっと落ち着いてきたので体調もその仕事もぼちぼち上げていきたいと思うので、これからもお付き合いよろしくお願いいたします。はい、じゃあね、今日のお相手はというか今日もか、ちょっと久しぶりすぎて終わり方忘れちゃった、今日も聞いてくれてありがとうございました。お相手は元宝でした。またお会いしましょう。ラム。